バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第408回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
東本と
横浜から来た門吉です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
今日は3月20日金曜日0時7分21秒22秒23秒というところでございます。今日はなんとワンマイクで、
うん、
みんな一つの場所に集合しての収録ということになります。
珍しいですね。
珍しいところの話じゃないでしょ。
初めて
ぐらいの感じちゃいます。で、場所は
岸実家でございます。
岸大家隊長の基地。基地ではないな隊長の実家に来ております。
今ねもう、うん、キリさんが悔しそうな顔したのが 目に浮かびますけどね。
キリは来たかったんかな。どうなの。意外とさあいつ俺苦手やん。
そうなんですよね。
だからもう俺が来たら楽しめないみたいな、うんうん、友と2人やったら楽しい、モン吉と2人やったら楽しい、3人やったら楽しいとかなるけど、俺がいたら途端に俺厳しいからさ、キリに、
はい、
怖いとね、チャンスはーっつって、
うん、
なるからさ、よかったじゃないこれで
ね、正解ですよね、
うん、3人でよかったじゃない、
う
ん
う
ん、
やりましょう
、はい、やりましょう。今日はですね、実はトモさん、
はい、
参加できなかったんだけど、
うん、
いろいろ今日取材案件の日でございまして、はい、3月19日、
はい、
かなり朝からもういつは動きましたね、
はい。
今日は朝は西宮ストークス本社へお邪魔して、
はい、
うん、社長からインタビューを取り付けまして、
そうですね、
でその後お願いしますって、なんとかお願いしますって社長への直談判が成功し、
うん、
今度は選手の練習をちょっと見ちゃったりして、
ね
でその後選手のインタビューです。
はい、
もう時間があれば全員にインタビューしたかったんだけど、
したかったですね。
あんなインタビューしたら2時間3時間かかっちゃうからすごくちょっと今回は限定させてもらって、
はい、
次回はもう今日インタビューしてない人たちにお願いしたいななんて思います。
そうですよね。
誰インタビューしたんでしたっけ今日。
なんと最初に、
うん、
バーンズ先生。
バーンズ先生来ましたね。
来ましたね。嬉しかったです。
嬉しかった。なんか試合見てるとさ、
はい、
合体もこうボイーンってしてるからさ、
うん、
結構
ボイーンって言いました
よ。ボイーンって ちょっとボイーンっていう表現はちょっと違いましたね、うん、
バーンって
バーンズだけにバーンってしてるから、
うん、
そんな感じかなと思ったんですよ、はい、でちょっとこうおじいさんっぽいのかなと思ったんですけど、うん、バーンズ選手、
うん、
もう間近1メートルぐらい、
はい、
で取材させてもらうと、はい、若かったー、はぁ、あ、白かった、
まあ、童顔というか可愛い顔というかね、
可愛い顔してるのにあの似つかわしくないあのガタイと、
うんうんうん、
すごかったな、あのボリュームとあの童顔と肌のツヤ感と、
うん、
若さと何やろね、なんかすごい僕はミスマッチ感じました。
あとはまあ目の前で見るとごつかったですね。
ごっつい、
うん、
ガタイがすごいね、やっぱりバーンズ選手、
はい、なんだかんだって190ぐらいありますからね、
うん、
まあ大きいっちゃ大きいんですけど、
うん
うん、
で記念撮影なんかもさせてもらったりしてね、
はい、
そうですね、僕らも取材先、さっき言ってないんか、今日取材させてもらった選手紹介してください、うん、
まあ選手だけじゃないんですよね、
選手と、うん、
最初から
バーンズ選手、
はい、
でその後にフィッシャーヘッドコーチ
やるな、
ね、それから、順番でいくと谷選手、
うん、
で堂原選手、
うん、
松崎選手、
うん、
そして
ルーキー
特別指定須藤選手
来たね。
マジですか。
これだけバストラ取材してきたんですよ。
マジですか。僕今日休みやったんですけど。
え、マジで？ちょっとなんでバストラグループラインにいろいろ話してるところに絡んでこうへんのよ。
あれそんな聞いてませんけど。
え、バストラグループラインって言ってたよね。
いや、聞いてないんちゃいます。
え、僕ら2人でやってた。
2人ちゃいます？
いや、そんなことはない。そんなことはない。
キリさん聞いてましたか？
マジで？
マジです。
マジで全然知らんかった。
知らんかったです。
それは絶対来てもらわなかったね。
いや、俺昼だから仕事で来れないもんだと勝手にそう思う。
まず平日やしね、
うん、
ミュニケーション。
コミュニケーション大事やな。
大事ですね。
これは
大事ですね。
これ体調のせいちゃう。モン吉のせい。
すいません。
モン吉のディナイちゃうか。
いやいや、そう言いながらもね、夜は集まってますんで。
そうやな。
コミュニケーションバッチリなバストラでございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。今ディナイ言いましたけど。
ディナイ言いましたね。
言いました。
もうほんまザックバランすぎる。
順番がちょっとおかしくなっちゃいました。
めちゃくちゃなバランスキー。
はい。
ほら。
ちょっと
あらザック
ザックバランスキーちょっと
ザックバランス
キー絡めてみましたけど、ちょっとあのね、この前 FM、うん、
はい、
ローカルのね、
はいはいはい、
神戸のキス FM っていうところ
出させ
て
ローカルじゃないですよ。ローカルなの？
キス FM 神戸っていうぐらい
バストラの地元じゃメインでしょ。
まあまあお膝元ですけどね、はい、まあ、神戸のローカルラジオ、
うんうん、
ちゃんと周波数に乗る FM ラジオに出させてもらいましてね、
は
い、でその時にディナイの話になりまして、
うん、
ディナイ使う？みんな。
僕は嫁にディナイされてるってよく言います。
全く同じことエイジさん言ってる。これじゃないっすよってエイジさん言ってたよ。トモみたいに俺はって言い切ってませんでしたけど、僕じゃないです、僕の嫁じゃないですけれども、うんうんうん、こうやって使う方もいらっしゃいますってトモさんのことやったんですよ。
きっとそうやと思う。僕はよく使うんで。
でもバスケ飲み会あるあるですよね。
あれね、
使いますよね。
でもね、サーカスフォーカスさんって、うん、あの、
はい、
アーティスト、うん、音楽アーティストの方々、いわゆるやっぱバスケット知ってはらへん人はもう全然初めて聞きましたみたいな感じで、もう不思議なくらい僕らは
日常です
もんね。日常でね、使いますよね。
スラムダンクでディナイって単語出てこないからかもしれない。
あ、それをまた知ってもらわなあかん
のね。
うん、うん、確かに。でも普通よく使うよね、ディナイディナイって。
でも実は自分、はい、大学になって初めて使ったんです。
で、高校の時ディナイのないチームやったんですか？
ディナイは捨てなかったですね、
ま
あ、オープンディナイみたいなのはありましたけど、
うん、オープンディナイディナイ
やってるの？ディナイっていう言い方捨てなかったです。オープンでやれみたいな感じだったんで、ディナイって単語は使わなかったですね。
僕もそういう高校に行きたかった。
同じく。
もうね、ディナイはしんどいっすよ、やっぱり。
でも、
はい、
私ディナイスも好きですよ。
あ、そうですか、
はい、プライベートじゃなくてバスケにおいては。
それはね、すごくモン吉さん大事なこと聞きますよ、うん、今からすごいリスナーさんも、
う
ん、おいモン吉と、それどっちなんだと、
う
ん、みんな思ってはると
思うんです
。
みんな思
って、僕は言いますよ、はい、ディナイ見るのは好きです、
うん、
やるのは嫌いだな、
うんうん、
で死んでもんディナイやるの。でもディナイやってる姿っていうのはね、なんか応援したくなる。
そうですよね、
愛されるチームになるよね。
そうですね、
一生懸命ディナイしてんなみたいな、うん、でもディナイやってる側はもう絶対嫌だな、もうあれもしんどいもんだって。
ちょっと持たれたらね、怒られますしね。
え、持たれたら、
ディナイ破られたら、
あ、破られたらね、うん、いや今2つの意味がありましてね、やっぱこうバテバテになるんですよ、うん、ディナイやってると。じゃあね、僕なんかは体力ない方だったんで、もうちょっとディナイがしんどくなったら相手に持たれちゃう。ちょっと休んじゃう、相手に、相手に休んじゃうっていうことをしてたんですよ。
筆さんたちにそんなこと言われたら、私ね、
はい、
もっと下のレベルでやってただけに、はい、ディナイでボールを、ね、カットいくのが楽しいんじゃないですかとか言えないじゃないですか。
それは言えないですよ
ね。レベル私の方が下なのに、そんなこと言えない
です、
ね、
いやレベルの下上なんてないですよ。
ないですないです
ないです、ないです。ディナイだってしろって言われて、僕体力がなくてできて持たれてた方ですから。相手に、相手の方にディナイしてるふりして持たれてた人なんで、うん、なかなかねあれしんどいんですよ。カットして楽しいっていう境地なんて仏の境地ですよね。
そうですね、それも成功事例のほんの一部ですよね。
そう、うん、もう体力あり余ってる人がやっていらっしゃってござるやつのやつですよね。僕らはもうちょっとディナイやってるふりして持たれてましたからね。もう本当に、はあ、しんどいもんなんですよね、うん、でもそれを今大人の、まあね、40歳も過ぎて大人のおじさんになってからは冗談でね、
そうですね、
ちょっと使ったり、
はい、
彼女のディナイがあるから、
そうそう
そう、そろそろ帰りますとかね、はい、ディナイがあるからそもそも出ていけませんとか、
そうそうそう
そう、そういう使い方をする
関西特にね、
うん、もうひどいね、
ひどいです
かね、
やっぱり ね、やっぱりね、バスケットコート離れたら、
うん、
夜のコートにやっぱり、
うん、
活躍の場を求めるんですけど、
それ以外夜のアシスト王とか夜の得点王って言葉流行りました？
いやもちろんあります。やっぱ そこもあります。そこもあるけど、そこにたどり着くまでにね、余命のディナイをどうくぐってくるか、
なんか卑猥な意味があるけど、夜のアシスト王って何なんでしょうね。
いや本当にね、僕ね今日これね、茂木さん ね、 あの関西人で一括りに先取ってください。僕トモさんがたまに夜のアシスト王とか夜の得点王とか言うんですけど、はい、多分ですよ、はい、多分、
はいはい、
トモさんが言うてんのは飲みの話だと思うんですよ。
はいはいはい、
僕
は
でもね、うん、でもねちょっとこうおじさんが過ぎる、うん、まあ我々クラス、トモさんより先輩ですよ、うん、僕は
40から50の間ね、
45を回ったおじさんからすると、はい、夜のなんか得点王っていうと、あ、そう、よっぽどお盛んなのかしらと、
はいはい、
こういうお勘違いをするおじさんもいるから、そう気をつけた方がいいですよ。いやいや、そこはちゃんとしておいた方がいいですよ。いやいや、
ちょっとここはね、修正させてほしいですけど、うん、あのリスナーのね、うん、トモファン、
うん、トモファン、
僕はその得点王とか言ったことないです。
あ、そう、
夜のポイントガード、
やばいな、
司令塔、
司令塔です、
ね、ゲームメイクする
んですか？はい、もちろん。
何のゲームですか？
それは、
はい、も
う秘密、
秘密け秘密けやって
る、秘密、
気をつけとけ、
秘密、なるほどね、うん、それはもうだってあの、うん、ルカークラスの得点王がね、うん、騎士っていうのがいますから、うん、三宮を牛耳ってる、うんうんうん、そこをうまくコントロールするのが僕の仕事なんです。
なるほど。酔っ払いばっかりがトークになってしまいましたね。
酔っ払いがね、バッテリー落としましたよ。あ、今母が何か言ってますね。母何か言いましたか？すいません。リスナーさんすいません。今ちょっと実家に来てるもんでね、ちょっと母が怒っておりますけど。
はい、今ビールついてますが。
白沢。
白沢。
僕はね、母のことをよっちゃんって言って
る。そうです、僕も
なんか今45歳なんですよ、僕、
はい、
この年になって母親のことをお母さんとか、うん、芸人とかいるよね、テレビ出てる芸人とか、ね、お母さんとか言うやんか、
テレビ出してますもんね。
あんなんちょっとオフィシャルなこう一般の人たちに対して、うん、我が母親をお母さんって言う？
いやまあ、ちょっと
俺がもしあの芸人やったら、いや母が昨日こう言ってたんですって、やっぱ母って
母かおかんがみたいなね、
うん、そうそうそうそうそう、それ
はかもしれないですね。
なんかお母さんっていうとちょっとこうお姉さんみたいなことでしょ、お兄さんみたいなことでしょ、うん、それをちょっと第三者の他人に、いやあのうちの兄ですって言うやんじゃうちのお兄さんですとか、うん、妹さんですとか言わないやん、うん、絶対、うん、だそこはうちの母ですって、うん、ほなトークの中でも、いや母が昨日こんな面白いこと言いましてやったら分かるけど、お母さんはねってことえよっちゃんちょっと出番がもういいのもういいの
もうワイン飲んじゃったから、
母がワインビール飲んだ後ワインを飲むと寝るっていうシステムを、
4時間ぐらい一緒に飲みましたから
だいぶね脱線しておりますからね今日はこんな感じで、
はい、オープニングトークですからこれ、
そうそうそうそうそう、で次の話いきましょうよ、
はい、
まず
ケビン・デュラント、
これいきましょう、
私ケビン・デュラントのバッシュ入ってるんですけどね、
かっこいいよな、
はい、
でもなんかいろいろバッシュ当たってませんでした、
バッシュ
バッシュは当たってないと思う、
バッシュは当たってない、あ、でもね、あ、で前に2年ぐらい前に、
2年か
2年ぐらい前にバスケットボールの誕生日イベント行った時に、あの全員くじ何かしら当たるって感じにはなってるんですけど、その時にあのピーク、それこそトニーパーカーの入ってたモデルの、トニーパーカーモデルじゃないんですけど、あのメーカーのバッシュは当たります、
当たっとるやない
か、ほらほら
すごい、
今思えばあそこからトニーパーカーの縁があったんだなっていうところ
ですね、お前やな、
はい、
すごいな、ほんでもう当然トニーパーカーと会った時は、
はい、
そのバッシュを、
いやいやあれはでもトニーパーカーモデルじゃないから
あモデルじゃないからね、
しかもあれ外巻きにしてたんでちょっと中で履けないなみたいな感じで、
なるほど、そうかそうかそうか、
でデュラントは奥さんのプレゼント、
れ誕生日プレゼントでジュラン撮ってもらったんですよ。
めっちゃ知ってる、
はい、
めっちゃ知ってる、
追っかけやから。
トモパーソナリティならへんか
いいですか、
パーソナリティやないかい、最近出てなさすぎやないかい、トラやてね、まあまあ、ほんまに、まあ、で、KD の話、場所の話やった KD の話
コロナ、
あ、そこを教えてよ。
いや、私も詳しくは知らないんですけど、うん、陽性だったっていうことなんですよね。
マジで、
でもプレイしてないですからね、
うん、
そもそもプレイしてなくて、で、コロナになって、うん、今シーズン、何しとったんやっていうことにも、ファン、愛するファンやからこそなるんじゃないの。
そうですね、でもそこまで広がっとうってことですよね、実は。
そうやで、もうこんなになっちゃったらもうリーグ再開厳しい
ですよね。厳しいですよね。
だから下手をすると日本のチームでも1チームでもこんなことになるともうダメになっちゃうっていう
可能性は孕んでます
ね。これはだから NBA じゃなくて B リーグに限らず、多分学生とかでもね、多分そういう下手するとなっちゃう可能性もあるから
怖いですね。いや、まあ日本ではクラスターみたいなねところで、まあ密閉されたところって言われてますけど、やっぱりバスケット室内っていうところはやっぱりちょっと懸念されるみたいなところはありますけどね。だから変な話、卓球でね、うん、広がったりっていう報告も聞いてますし、だからといって野外が安全なんか言ったらまたちょっとちゃうし、だからもうね、ちょっとこのコロナの種類というか、その、感染の経由っていうかね、が分からないので何とも言えないけど、本当難しい問題ですよね。
そうやな。でもどうなの、なんか科学的に、なんかちょっと統計的に、科学的じゃないな、統計的になんかこうあるんでしょ、なんか 50% 人口のか、罹患羅漢する全体の分母があったとして、はいはい、その 50% がもう抗体を持ち始めると沈静化するっていう統計的なデータもあるみたいで、面白いことにヨーロッパなんかね、結構陸続きで地続きなんで、結構昔から何百年も前からね、感染した時はそういう病気が広がった時は結構こう水際対策みたいなのが打てないので、わーっと広がってきた歴史がある中、やっぱイギリスなんかは島国なんで、我々日本とちょっと環境は似てて、
そうですよね、
なんやったらちょっと緩やかに感染者を増やしていって、抗体、要するに感染するってことは抗体を持つってことなので、その抗体を持った人が 50% に達して、そして、医療崩壊が起こらずに、沈静化を狙おうっていうような方策を出してるようなことを言ってますよね。ただまあその抗体っていうのも期間みたいなのがあるみたいですね。その抗体が1年持つのか2年持つのかっていうこととか、はたまた1ヶ月で消滅するのか、それはちょっとわからない中、そういう施策を取るのはどうかっていうのは WHO が言ったりみたいなことをやってるみたいですけどね。
本当に目に見えないものなんで、めちゃめちゃ難しいですし、スポーツね、特に、まあ、僕らはバスケットトークラジオっていうところで、
いや、バスケトークラジオ、
ね、バスケトークラジオっていうところでね、あのバスケットっていうところで今失われてる時間っていうのはね、すごい損失ですよね。
そうよ。それとやっぱりそのイギリスが狙ってるところってやっぱ経済活動じゃないのかなって僕は思ってて、ここで経済止めていいのかって、この損失とそれからそのコロナの蔓延とそれからあの世代のジェネレーションによるこうなんていうの、あの何あれなんていうの、病気の強弱みたいな
致死率、
致死率とかね、80歳以上すごい死亡率が高かったり、だからそういうところとかすごい勘案して、でイギリス補足 打ち出してるんかなっていうのは、僕はある意味斬新で新しいし、まあ、経済止めないっていうね、一番大きなメリットはあるんじゃないかなって僕は思ったりして、うん、結構肯定的にイギリスの方見てるんですけどね、うん、ただまあ高齢者にとってはたまったもんじゃないし ね、
そうですよね。
おいおいと、我々の権利はどうしてくれるんだっていうことになりますし、うん、いやーやめようぜこういうコーナー。次次次次次、
まあ、でも本当にそういう環境の中なんでね、
やるの、
そのストークスの
やるの、
ストークスのその収録の時もね、ずっとマスクをして、
うん、そう、はい、今日の取材ね、
はい、
もちろんマスクをして、
はい、
から手洗いうがいをやって、
はい、
でも選手の安全を万全に考慮しながらの取材を、はい、今日は貫通してきました。
そうです、今日の、取材の経過みたいな、なぜそんなところになったんですか。
いや、やっぱりね、あの元々は取材は行きたかったんですよ元々、うん、でこういうオファーは実は体調、はい、水面下で動いてまして、う
ん、こんな時期やからこそ、
あのね、それがもうちょっと先やったんですよ本当は。ところがやっぱコロナのこの騒ぎで、まあ、まあ今活動がちょっとできない状態じゃないですか、はいはいはい、で実は僕が言うこともなく先方の方から、うん、まあ、要するに西宮ストークスさんの方から、いやこの時期にやりましょうと、今だからやりましょうみたいなことになりまして、結構急だなみたいな感じもあったんですけど、1週間後、いや5日後とか言ったっけ、僕ら決まったの5日前ぐらいだったっけ、
うん、
でもまあまあ1週間5日とかそんなんですよね、
1週間10
日、うん、結構、うん、結構急に、うん、まあ、いやすぐやりましょうみたいなことになって、
そこにモンキさんがアジャストした、
アジャストしたし、僕らバスケットークラジオのまあ気持ちとかモチベーションとしても、はいはい、今やっぱやりたいな、でも、うん、急に言ったら失礼だしなみたいなところがある中、向こうはやっぱもうすぐやりましょうみたいな、はいはい、やりましょうって、僕らもやりましょうって、やっぱラジオっていうメディアは今、
う
ん、
そね、
そのちょっと会えないじゃない、うん、そのファンとストークス会えないとか、
ゲームもしてないですね、
そう、無観客試合が行われたり、うん、で僕らがそうですね、センターサークルっていうジュニアクラブチームも持ってて、はいはい、でそこも中止になったりいろいろしてて会えないですよ、はい、本当選手とも会えないし、僕が抱えてるチームの選手とも会えないし、でストークス、僕ファンですけどストークスの試合も見に行けない、うん、まあ、無観客試合といえ実際に無観客じゃないんですよね、
うん、
ネット上で見れたりするんで、うんうん、いいんですけど実際には会えない、コミュニケーション取れない、ね、ただ見るだけみたいな、でも会場に行くと握手してもらったり、はいはい、ハグしてもらったり、はい、ちょっと喋ったりとかできるんですけど、そういうコミュニケーションは取れない中、おこうバスケットオークラジオの使命って今あるんじゃないの、うん、みたいなことは、まあね、はい、皆さんスタッフには話したと思うんですけど、うん、そういう使命を帯びてるなと思いながらのストークスさんも同じような気持ちでね、もうすぐやりましょう、うん、できるだけ早くやりましょう、今だからやりましょうみたいなことになって、シーズンオフがもうすぐやったんで、うん、オフになってからやろう思ってたところを急遽変更して、うん、もう今やるっていうことになりましたね。
なるほどです、
これが有意義だったわけですよ、
はいはいは
い、うん、今日行ってみてモンキさんどんな感じだった、今日1日のまず、
うん、流れ、
流れちょっとリスナーの皆さんに、
うん、はい、まあ、本当はイメージとしてはもうちょっとこう緩やかな雰囲気でできた、うん、やるつもりでいたんですけどね、うんうん、結局いざ本人たちを目の前にしちゃうと社長さんも含めて、
うんうん、
やっぱり真剣な質問というか真面目な質問になってしまうっていうところがやっぱりありましたね、
うん、うんうんうんうんうん、いやでもね、もう吉俺ね、
はい、
やっぱりね今日僕も反省点やし、やっぱよくよくこうそんなにしょっちゅうしょっちゅうゲストさん招いてないじゃないですか、
はい、
僕ねモン吉悪いことしたなと思うのはやっぱりね、そのディレクションとでちょっとでもやっぱり絡みに行った方が良かったかなと思ったりして、うんうんうん、でもそれを僕たちはほら事前の打ち合わせで僕進行やるから本吉質問お願いしますみたいなことを役割分担をしっかりして、うんうん、でいろんなね、これちょっとリスナーさんには分かりにくいかもしれないですけど、 段取りってあるんですよね、うんうん、実際パーソナリティっていろいろこう何聞くとか、うん、こうどのタイミングでどの順番で聞くとか、うん、実は聞いてる方には分かりにくいかもしれないですけど、カンペまでにはいかないかもしれないですけど、すごく細かく、まあ、段取りするじゃないですか、
はい、
あの時に僕も邪魔しないようにとか、モン吉も僕が進行するの邪魔しないようにみたいな、結構すみ分けをして、うん、この大事な会に臨んだんですよね。でそこがねちょっと硬くなってしまったんかなと思って、僕もちゃちゃ入れたりちょっと喋った方が良かったかもしれないですけど、僕は僕でやっぱり社長が喋ってる邪魔しないようにとか、モン吉が喋ってるとこ邪魔しないようにとか、なんかこう、まあ、コロナウイルス騒ぎやのにふざけすぎないようにとか、すごくナーバスになってるところがあって、そういうところでねやっぱここは、ね、体調のディレクションがもうちょっと、うん、しっかり踏み込めたところまでやれてたらよかったかなみたいなのが、ちょっとモン吉とか社長に目かけたかなと思う、うん、まあでも結果言うと楽しく収録はできましたよね。
できましたね、
うん、で、まあ、温度もこのコロナ騒ぎに合う温度でできましたね。ここでなんか社長にも最後おっしゃっていただいたんですけど、あんまりはしゃいでさ、
そうですよね、逆にね、
目的としては素の社長を引き出したいっていう目的はあったんですけど、いや素の社長とふざけた社長っていうのはちょっと違うんで、
今ガハハ系のねちょっとどうかな、
ここはねものすごいこう社長もそこはナーバスになってはるし、僕らもそこはすごいどうなんやろうって疑問を感じながら慣れない中やってきたわけですけれども、すごいいい温度でできたんじゃないかなみたいな感じで、社長はねすごいもうちょっとふざけた方がよかったみたいなこと言ってましたけどね。で実際にはあの温度で、であれが今の素の社長をやったんやなっていうところを引き出せたんじゃないかなっていう、とっても満足な収録をさせていただきましたね、
モンキチさん。まあ、いつか使い分けられたらいいですよね。やっぱね芸能人とかお笑い芸人が出てる人たちのその、うん、やっぱラジオとか見てるとすごくね、うん、参考にはなりますよね、うんうんうんうん、すごい盛り上げたり微妙な一つのその単語すごい広げてったりとかね、さっきのディナイじゃないけど、
うん
うん、
まあでも今日はね満点の収録できたんじゃないかな、うんうん、いい広げ具合やし、はいはい、いい盛り上がり具合やし、であんまり正直そのむちゃくちゃにふざけたところもなく、いい感じで今日は収録できたんじゃないかなと思
う。そうですね、
真面目トークラジオと、
真面目トークラジオ、
真面目すぎないよでも、
うん、
あしっかりコロナの話もね、はいはいはい、まあ、正面から
焼きそばの話、
焼きそばの話も、ね、結構いい話いただきましたね、
はい、
あれ焼きそば食いたくなった、
ね、食いたくなりましたね。
いや、まあ、まあ、ストークスワンにはね、
はい
はい、
聞き応えのある、
それはそうですよ、は
い、選手のインタビューもね、
うん、
ちょっと予定以上にちょっと私が突っ込んで聞いちゃったところもあったので、
うんうんうんうん、
私自身は勝手に満足してますけど話ができて楽しかったのと、
まあ、今回のね後にアップ予定なんですよね、
うん、その
インタビュー、選手のインタビュー、
選手のインタビューね、
そうです、
今408回目を収録してるわけですけれども、407回目にね、うん、社長の収録してるんで、もしこれ初めて聞きましたっていう方がいたら、はいはいはい、ぜひ407回目の社長の収録を聞いてからこっちにまた戻ってきてもらえるから話の辻褄があると思います、はい、それから今話してるのは409回目、
うんうん、
こちらはもう今度は選手の方
に、はいはい、もうインタビュー済みというところで、
はい、
もう突撃してますんで、はい
はい、しかもルーキー、
うん、
特別指定選手の
インタビューなんですね。そうやったよな、
はいはい、
名前なん
須藤選手です。
須藤選手
明治大学から特別指定で、うんうん、もう明治の得点王的な、うん、
要チェックですね。
要チェックなんですよ、チェック、
う
ん、
で須藤選手ってね本当トークしてたらなんか優しくてなんか若くて
ウィウィシーね、
なんか
どこ出身なんですか。
神奈川の東光学園ですよ。
いや関東弁、
そう
明治大学、
はい、
なんかね大丈夫かなって思うような優しさ、うん、あもうあの優しさだけで女性ファンは燃えると思う。
マジですか。
ただそのギャップの攻撃的なオフェンスというか、
うん、
もう好きあらば自分が行くから、ね、
はい、
俺がやると。
そしてあのガタイといいね。
そうあのガタイといい。
ガタイいいんですか。
ガタイいいですよ、
うんうん、身長185ぐらいって決して大きい方ではないんですけど、
フェイスはフェイス
な甘い
甘い
甘いフェイス
甘い、
うん、女性の皆さんどうですか、想像できてますか。
大注目やと思う。ここはねもうしっかり見といた方がいいと思う。
あれこれポスターに須藤選手入ってるのかな、ちょっと私もちゃんと見れてないんですよね。
あ、はい、
あの全員須藤
のポスターが、ごめん正直言うと入ってないんじゃん。
入ってないのかな、
だってその時期撮影の時期にいないから、そっかそっかそっか、うん、結構前から撮られてるからそれはちょっといないと思うけど、うんうんうん、まあちょっとねいないからこそバストラの出番ですよ、うん、ここで紹介しときたいけど、甘いマスク、声も優しい、喋り方も超優しい、うん、まあそこの409回目で、うん、彼一番最後に出てきますけど、ぜひ聞いていただいて、うん、ただコートに立った彼は鬼ですから、
お、
まあ、このねなんというかこのギャップというか、そしてあのコートの中に立つこの強いメンタル、ちょっと収録では表現できないこのギャップをぜひもう女性ファンはね、
はい、
もう燃えていただきたい。
もう一度名前、
須藤選手。
須藤選手、
うん、でこれ実は、うん、あのインタビューした選手の中のある一人の選手に、うん、新人の須藤選手はどんなキャラクターですかなんて質問をしてますので、まあ、これはどこの誰がお答えしてね、はい、くれるのかっていうのは楽しみにしていただきたいと思いますけども、うん、ぜひその辺も聞いてみていただきたいなと思いますよね。はい、
要チェックですね。
要チェックですよ。
ぜひ楽しんでいただきたいかなと思います。
はい、
はい、次次次
TA さんも満足してくれると思いますよね、この収録。
TA さん、あー、あー TA さんね、 TA さんね、
TA さん、
TA さん、 TA さん、はいはいはい、
アダマさん元気ですかね。
言うてモテるやないか、暴露してモテるやん。青山さん言ったらもうストブのキャプテン、
はい、
副キャプテン、
キャプテン、キャプテン誰なんですか。
キャプテン西岡さん、
そうか西岡さん、まあ、
それも言うてま
た、あかんかん、
あおう、
あおう、
ウルフさん、ウルフィーさん、
はい、今、
はい、
西岡さんをハッシュタグに
入れます、
ハッシュタグに入れます、西岡さん、うん、西岡さんハッシュタグに追加しました、、はい、でももうね、
まあね、
まあ、みんな
知ってますから、ね、西宮行ったらね
知ってます
から、ね、両方おられるんで、
うんうん、で西岡さんもバストラーとして任命する、キャプテン、
キャプテン、
ストブキャプテン、
はい、
西岡さん、
いいんじゃない
ですか、うん、で副キャプは A さん、
A さん、
青山さんね、
言うてもてるやん。青山さん言うてもてるやん。タストブのキャプテンは今日からバストラの中でですよ、
はい、
西岡さんストブキャプテンと、
はい、
ストブの副キャプテンは青山さんと、はい、いうことに決定しましたので、
行きましょう、
はい、誰やねんっていう方はちょっと潜りですんで、
はい、
ぜひ、探し当ててください、
はいはい、
すぐ見つかると思いますね。
次次次次いくよ、はい、今日は実はお二人、
うん、
もうリアルの会見というか、
はい、
いつもねオンラインで
収録してるんですけど、そうですね、顔見えない中で
今日はもう顔つき合わせての、うん、
すき焼きつつきながらの、
すき焼きつつきながら、つつきながらの体調の実家に来て、
はい、お邪魔してます、ね、
お邪魔してます、
収録してるわけですけれども、まあ強制的にね、
はい、
体調権限で、
はい、
おいとお前らと U15 選手権見てないんちゃうんかと、
はい、
いうことで無理やり、
はい、
もう2人の隊員、友隊員と、
はい、
もう門吉隊員も目をこすりながら、
はい、
U15 選手権、あ、じゃあ U15 全国クラブゲームス、
はい、
クラブチームの全国大会を、
はい、
大会ね、はい、目をこすりながら無理やり見せられる、そういう今日は夜だったわけですけれども、これの感想を体調パワハラで、
うん、
お前らちょっと二人とも言え、うん、まずどんな試合見たん、こっから行こうよ。
まずは一試合目はレッグホース
準決勝の方ですよね。
準決勝を先見てるな、
はい、私会場で見れなかったんで、それ、
あ、そうやね、
はい、見たかったんですよね、
そうやね、ほんでどんなやったんですかって見て、
うん、
でその後で東京コンフィアンさん、 あ、コンフィアンス東京、
はい、
さんの試合、これが準々決勝やった
わけですけど、はい、ダブルヘッダーね、僕から言わせれば、
うん、ダブルヘッダーやってんけどあの準決勝から聞いていこうか、僕のリクエスト通してくれる、
はいはいはい、
体調リクエストでは準決勝どうやったんかっていうことと、うん、僕はやっぱちょっと思いの詰まったコンフィアンスを後で聞きたい、うんうん、まあ、順序的には準決、準々決勝準決と、
うん、逆になる
んだけど、先に準決勝、うん、ちょっと強制的に聞かして、
まあ、実力差はないなっていうのはまず一つ、
はい、
感じますけどね、
はい、
うん、どっちが勝ってもおかしくない試合、まあこれはスコア見れば当然なんですけど、はい、ゲーム見てても、
はい、
だからスコア一切見ないでただ剣歴ずっと見てた時に、うん、本当にどっちが勝つか分か勝ってるか分からないなっていう感じのゲームでしたよね、正直、うん、
なるほど、
まあバスケットボールですからね、お互いミスは出るし、うん、まあでもそれはお互い様っていうところなんで、
うん、
それどっちが勝ったとしても私は納得できちゃうなぐらいの、ただ特徴としてセンターサークルはもちろんシュートの思い切りが良かったりとか、
うんうんうん、
その勢いの良さ、まあ、リバウンドに行くときなんかもそうですし、うん、そういうのをすごく感じたのと、
うん、
レイクフォースさんはやっぱりボールミートでそこからの動きっていう、うん、そういうやはりこの時期に身につけるべき基本事項っていうところがすごく基礎がしっかりできてるっていうのは見てて感じますよね、
うん、確かに、
はい、僕の方はですね、その岸さんのお膝元におるんですけど、そのアンダー15 U15 のバスケットっていうのはあんまり見る機会がなくて、でどうなんですかね、その僕がしてた時代のバスケットとはもうかけ離れてるので、技術テクニック、そのバスケットのスタイル、
うん、
なのでやっぱりちょっ とあとは、ポジション的なね、
うん、
その視点っていうところによってはやっぱり違和感、いい意味での違和感というか驚きというか、うん、あ、ここまでバスケット進展してるんやなみたいなところは大いに感じる試合ではありましたね
それってやっぱりあれですか、やっぱあ、もうそこで打っちゃうんだって割と、
そうそうそうそう、だから、僕はもうポイントガード出身なので、はい、やっぱりあのバスケット確率みたいなとこは重視したり、やっぱりゲームを作りたいタイプ、
うんうんうんうん、
でやっぱりあのどこで点取るのが一番確率が高いんかとかっていうののゲーム采配しながらのボール展開みたいなところを考えちゃうんですけど、
はい、
やっぱりまあ誰でもシュート力あって、
うん、
ドライブ力あって、一対一能力あってっていうところで、まあ、もらったらまずシュート狙いましょうみたいなところはやっぱり、うんうん、ああもう時代が変わったんだなっていうのが正直なところ。
そうですね。
なるほど。
まあ本当現代バスケットっていうのをなんか感じられるっていう感じはしますよね。大学よりも B リーグよりも。
うん
これが現代バスケなんだっていう感覚がすごく、
うん、
だからそのバスケット IQ というかね、なんか能力でやっと感じはすごいあるから、
うん、
なんかもうちょっとここに展開したらもっと違う展開があるのになみたいなところは感じるけど、まあ、でもそこはその現場レベルでしか分からんレベルやし、
なるほど、
映像を見てやから言えるようなところはあるから、その生をほんまに見てみたいなと思ったのが印象的でした。
なるほど、
うん、
でね、このプレーこのプレーこの時の状況みたいなのは事細かく岸隊長がね、
うんうん、
そのリアルに伝えてくれてたん
で、止めて巻き戻してくれたりとかしてこうよくある
お前らはもう一回見ろっつ
ってすごい勉強にもなりますしね、うん、あれやけど、だからまあね、結局その結果論というかね、
うん、
そこはあるから、うん、もう難しいなみたいなところありますよね。
でもやっぱり通して言えるのがさ、その なんかさ、この高校こうやってやったんだぜみたいなんではなくて、やっぱりね、やってもらってるんですよ、うんうんうん、結局ね、あの自由にやっていただいてるぐらいしか僕にはやっぱなくて、うんうん、そこをでもその自由にやる中でも気持ちよくやるのか、うん、わあもうちょっとやらされてる感じで自由にやってんのかっていうのはやっぱ絶対違うと思うので、うん、そこはできるだけあのアンダー15やしね、
そうですよね、
なんか どこまで気持ちよくやってもらえるのかなって、これはね、うちと同じチームのアシスタントコーチに近藤コーチっていうコーチがいてね、うん、そう、近藤コーチがある時に言った言葉なんですよ、うん、僕はあの岸さんはどう考えてるか分からないですけど、僕はどれだけ選手を気持ちよくプレーさせるかっていうことに、うん、もうエネルギー削ってますって言われたことがあって、これがね、いろんな僕もいろんな偉い先生と会ったこともありますよ、でも何よりこう響いたのはこの近藤コーチ、まあ、言ったら年は上ですけど僕より下のポジションにいるそのローカルコーチに言われたこの言葉っていうのは結構僕の中で突き刺さってて、彼は本当にこう何気なく言ったし、僕がこうやって覚えてることなんか、そんなこと言いましたっけっていう、もしかしたら言うかもしれないぐらい些細な会話の中でポロッと言ったことなんですけど、僕にはそれすごく突き刺さってまして、どうやれば今度考えるわけですよ、気持ちよくさせるってご機嫌取りするのかとか、いやそうじゃない、15で気持ちよくさせるってどういうことなんやろなっていうのをすごく自分なりにもやっぱ考えたし、その直接的に答えを求めるっていうのは僕は違うと思うんで、どうすればそれできるかなっていうのはすごく考えてやったつもりです。ただ戦略的に何かとかもちろんね、キス FM の僕話しましたけど、もう作って初めて登録したチームなんで、そんな偉そうなノウハウを僕が持ってやったわけも当然なく、いかに気持ちよくやってもらうかなっていうことだけを途中から考えてやりました。その途中っていうのは、途中まではもう怒り散らすわけですよ僕も、パワハラコーチですよ僕なんて。それをちょっと途中でその近藤コーチの助言からやめて、本当になんか40歳になっても成長できることってあるのかなとか思いましたね。はい、すいません。
でも難しいですよね、その個人能力もね、もちろん必要やし、でも個人だけじゃ勝てないチームプレーみたいなところもあるので、その辺のバランスとか自分を犠牲にする、でも行くとこはね、行かなあかんし、
積極的に行ってもらえばいい
し、その辺の教育って言ったらおごましいですけどね、
ちょっと硬いねんな、教育って言ったら、そんなことまではできてないけど、どういうマインドでショットを打つかっていう、
自信を持たしたりね、
そう、これ打ってチームに怒られないかしら、コーチに怒られないかしらみたいな 1% でもそういう迷いがないように、まあタイムアウトから送り出す時も、あのシュートを絶対打てるところは全部打ってこいと、でそれで打たなかったら逆にこうリバウンドセレクション分かんなくなるんで、あいつ打つのか打たないのか分からんなみたいなんでリバウンド行くのか、あこのタイミングで持ったらこいつ絶対打つわって言ってリバウンド準備するのかっていうのも全然変わってくるんで、迷いは絶対ダメと、外してもいいと、外しまくったら俺が下げるから、もう出てる以上はとにかくこのレベルでクローズアウトも早いんでね、今みんなが2人ビデオ見てもらったの全国大会なんで、このレベルのクローズアウトでシュートを打てるのに打たないなんて、そんな余裕はうちにはないと、サイズも小さいし打てるところは全てショットセレクションだって言って言い渡してたところが思い切りの良さにつながり、でシュートの確率もつながっていったかなっていうふうに思うんで、まあ技術的なことは今聞いて分かるようにもう全然教えてなくて、もうメンタル的に気持ちよくやってきてくれっていうことだけ、ここをどうすれば引き出せるかっていうことだけを考えてやってましたね。
でもそのね、役割であったり、メンタルっていうところを引き出せるっていうのはすごい子供たちにとってはめちゃめちゃ恵まれてるなと、僕らのね若い頃それはなかった時代ですからね。
結構シュートに関してはこちょこちょ言われた方なんで、でも シュートってね、その練習で言われると結構納得いくんですけど、ゲームの時に僕は結構シュートを言われたりしてたんで、それはね、急に変わんないんですよね。だからそこは練習で言ってほしいこと、それからここはゲームで言ってほしいことっていうのは自分の中でもちょっとあったんで、ここはもうちょっと分別分けて言わないとなって言って、でいいことばっかりじゃなくて、ここでちょっと紹介しておきますけど、女子はね残念ながら全国大会でも予選で敗退しちゃったんですよ。ただ女子にも同じように言ってて、シュートは打てるセレクションがある、全部打てと。で下手に打たへんとかなるとリバウンダーが困るんで、打てるところもこのレベルでですよ。これがローカル大会、つまり兵庫県内の大会とかで全部打てっていうような指導はしないんですけど、全国大会のある程度クローズアウトが早いっていうのを分かってると、ここはもう打てるところは全てショットセレクションだっていうふうに言ってて、まあちょっとねシュート乱れた、ただ女子の場合は一番多分ですけど、予測ですけど、全国で一番大きいチームうちだったんじゃないかなと思うんですけど、その女子がリバウンド取るんですよ、ここはねもう頑張ってるからでしかないんですよ。リバウンドなんか気持ちやからね、取るんですよ、すっごい取るんだけどセカンドショットねじ込めない。ここがね僕が教育足りなかったとこだなと思って、もっともっとこうマイカンドリルやったり、リム近辺のアタックっていうのをもっともっと育ててやればよかったんですけどね。ただご時世的に中3引退してからうち入ってくるんで、はいはい、そこから教えるっていうのはやっぱりちょっと難しいところもあって、まあもう近々ね中学1年生からクラブチーム選んで入ってきますっていう子も増えてくるかもしれないですけど、今のところこうご時世的には中学3年生引退してから来るというところで、一生懸命一応インサイドアタックも教えるんですけど、何分時間足りない、リバウンド取ってもセカンドショットねじ込む力がちょっとなくて、そこで困ってしまったところがあって、みんな女子チームにはね迷惑かけたなとは思うんですけど、良かったところいっぱいあったんですよ、素晴らしい感動的なシーンがたくさんあって、例えば予選でもベスト5に、全国ベスト5に入ったチームに対して同点で打ち終わってるんですよ、まあ、あれ勝ってたらもしかしたらベスト4かっていうぐらいの力はあるんですけど、まあだいぶね不安定、
波があって、
そうだ、そこをねもう少し時間があって、まあ時代がね、
そうですね、
来れば1年生から入ってくれればまたねこれまた違うんですけど、でもよくその今話題に上がってるミサイルプレイヤーの子供たちもよくよく僕についてきてくれて、一生懸命トライしてくれて、もちろん最初に入ってきてくれた時よりもインサイドアタックの確率はかなり上がってたんですけどね、それだけはね女子は紹介したいなと思って、投げかけて男子がフォーカス当たりがちなんですけど、女子もね結構いい成績を残してます、
ありがとうございます、ね、アウトサイドにねフォーカス当たりがちですけどね、
そうやね、
やっぱりインサイドの大事さね、やっぱりそこで締まるからね、ディフェンスも
ここが希少価値になってるんです
よ、
本当にインサイドアタックできるアウトサイドプレイヤー、
そうですよね、まずそこをね、やっぱり大事だと思います、
リーグ、次、この U15 選手権の中で僕のコーチとしての感想ですよ、これはもう他の誰か見てた人とかの意見なんて、まあ、まるっきり無視して言いますと、僕はコンフィアンサ東京、ここが一番山だったし、そして一番勝って嬉しかった、まあ、レイクフォースさんにもね1点差で負けちゃったんですけど、それでもそれよりも、はっきり言います値打ちを感じたのはコンフィアンサ東京さんで、ここはね本当やっぱりね去年おととしシーズン連続して優勝してるだけあって、そして今年も優勝候補、多分うちに勝ってたらコンフィアンサ東京優勝してたんじゃないかなって僕思うぐらい、まあ、めちゃくちゃいいチームでした。で、まあまあ加護さんはね練習試合で当たったこともあるし、その時は勝たせてもらったんですけど、レイクフォースさんだけには1回も勝てず、でそんな中コンフィアンサ東京さん とゲームさせてもらったんですけど、この辺の東京さんってもう作られてるんですよ。まあモンキさんとも話してたんですけど、もう判断が大人やし、はい、でバスケットっていうのを詳しく知っておられる福島コーチっていう優秀なコーチが見られてて、もう超セオリーしっかり、ご存知で、で僕が打つって全部もう分かってるかのように、対応されたチームがコンフィアンサ東京さんで、あのベンチワーク的にもやっぱりここが僕は鋭いところをもしってはる対応もご存知で、
追い詰められたところありますよね。
そうやられたなっていう感じ。ゲームは本当にもうあの子らのシュートがたまたま入って勝たせてもらったんですけどそれでもやっぱりこうしっかりついてくるところをついてくるチームで、本当にいいチームだったんですよ。これはもう私のこの今大会2019年度の、ベストゲームでしたね。本当に強かったです、負けはしたけどレイクフォースさんより強かったんじゃないかなっていうところは正直感じました。もちろん加護さんより強かったんじゃないかなっていうふうに感じて、本当に、ナイスゲームさせていただきましたね。それとどう考えても負けゲームのところを、まあ、うちのチームの子供たちの気持ちのシュートがたまたまアウトサイドのシュートがしっかり入ったんで、ここで、6点差ですよね、っていうところで何とか勝たせてもらったな。僕福島コーチ年下なんですよね。
はい
ね、こちら関係ないね。やっぱりすごいコーチだなと思って、で教え込まれてるなっていうところすごい感じたゲームでしたね。
モンキさんも現場は見られてたんですかね。
練習を2年ぐらい前には見に行ったことありますからね、スキルトレーニングすごいしっかりやってるし、
その日の試合は見られてたんですか。
その日の試合は当然見てます、はい、
どんな感想を。
そうですね、やはり能力対泥臭いこととあと勢いがあるチーム、はい、どっちが勝つかって紙一重だなと思って見てましたので、
見応えのある
見応えめちゃくちゃありましたね。
はいはい、ただやっぱりロジカルにバスケット落とし込まれてるなっていうのは、はい、もう絶対にコンフィアンサ東京さん で僕たちはできてないことをもうトモさんから言うたら、もう岸隊長こんなことを今更やるのみたいな、それこそ本当にこう基礎の基礎できてないところ僕は気になるんで、そこを抑えながら、例えばさ、そのディフェンスとかってオフェンスはまた別ですよ、ディフェンスってもう本当にもうここの問題、ここっていうの
は、
心の問題だと思ってて、でそこをしっかり取り組めるのか取り組めないのかっていうところは僕は問うコーチなの で例えばルーズを追うとか、例えばリバウンドからのリバウンドいけるとか、それからのランが走れるとか、まあそういうところを僕は結構高い位置で要求するコーチなんですよね。それに対してやっぱりコンフィアンサ東京さんそれができてる上でしっかりバスケットボールっていうのを論理的に落とし込まれてて、で、まあ、僕がこの手を出すともしかしてこの手で来るかなっていうところはしっかり抑えてこられるようなチームで、ああこのシーンでやっぱりやってくるのかっていう、そういうこうどういうんですかね、やってこられるチームなんだなっていうところはありましたね、本当に。はい、とても、
しびれる
ゲームでした。
ベスト
で、モンキさんも言ってたようにコンフィアンサ東京までは行けたら体調いいですねっていう話をいただいてて、僕らももちろんそのつもりで初挑戦やし、全国出た暁にはみたいな話はしてたんですけど、まあ実際出させてもらってコンフィアンサ東京さんをめがけて、今回チャレンジさせてもらってるんですけど、もう 本当にいい経験させてもらったなっていうのと、うん、やっぱりガチのチームだなっていうのは本当に僕の感想です。本当に福島コーチ、この場を借りてありがとうございました、うん、素晴らしいゲームさせていただいたし、ここまでやらないといけないんだなっていうのを痛感したゲームとなりました。まあ、センターサークル引いてはそれをね、率いてる僕の、自覚というか、ここまでやらなあかんのかっていうのを痛感したゲームになりました。結構成長につながったと思うし、はい、本当にありがたいなと思ってます。
まあね、
ありがとうございました。
うん、まあね、何かしらの交流みたいな場面がね、
うん、絶対行かしてもらえないよな、ね、福島個人の子ね、
お互いやと思うんです、それは。
いやいや、お互いじゃないよ、多分福島コーチはそんなんいいと思いますよ。もう経験も違うし、うん、だから僕は本当に勉強させてもらえたなと思ってて、高校はね、本当にいいチーム、いいチームだなと思います。
じゃあ声かけときますね。
さらっと
行きんなよ、もう吉頼むぞ、ほんまに
お願いしときます。
実行してよ、それ本当にお願いしといてよ、
は
い、
ぜひ福島コーチにもバストラ、バスラジ、
それはもう当然、ね、
練習試合の暁には
そこで練習試合行った時はもう
飲みプラス
飲みもそうやしね、収録もそうやしね、それはもうセットでお願いします、はい、
勝手なこと言いますけど、彼事務所構えてますからね、そこで収録させてもらえばいいんじゃないです
か。勝手なこと言うな。はい、次、はい、次モンキツさんお願いします。
キス FM コーブ、
はい、ローカルラジオやね。
キスって言い慣れてないですね。
言い慣れてない。
最近キスしとるか。
や
って何やねん。頑張れ
キス。
あ、出れてます。
FM コービ
ー、コービーな、死んだな、ほんまに
趣旨が違っちゃったな。
キス FM コービ
ーはい、
にこの前出演させていただきましたよ、
はい、
はい、
で、これはね、神戸ローカルに住んではる方には言いたいんですけど、金曜日の夜8時から8時半の間に、うんうん、バスケフリークっていう、うん、バスケットフリーク、バスケフリークっていう番組がやっているので、それはぜひ聞いてほしいのと、ここにね、出させていただいて、
岸隊長が、
岸隊長が、うんうん、本当にFM の周波数に乗る本当の、うん、オンタイムでしか聞けないラジオに初めて出させていただいて、生出演、生出演じゃないですけどね、一応収録だったんで、
収録機材満載の場所に、
うん、そうですね、うん、そこで収録に参加させていただいて、
楽しそうですね、
うん、とてもいい経験させていただきましたね、うん、でこれもやっぱりその子供たちがね、うん、頑張ってくれたおかげで、センターサークルのコーチとして呼んでいただき、うん、当然バスケットオクラジオ、はいはい、番宣なんかもさせていただいて、やってますみたいなことを言うと、もうアクセスが上がったんですよね、本当に、うん、いろんな方のいいねがついたりして、うん、ここ1週間急にバスケットオクラジオが
新規開拓
グッと来てますんでね、うんうん、ここでの話を皆さんも乗り遅れないように聞いていただいてね。大した話してませんけど、
ラジコのアプリで聞けるんですよね。
ありがとうございます。そうなんですよ、
はい、
で関東組は、神戸に来た際、
うん、
関西に来た際には聞いていただきたい、
はい、
ラジコはね、関東に
エリアが違う、
エリアが違って聞けない、
有料会員にならないと聞けない
んです。2分ぐらい聞けるんですよね。ん、2分ぐらい聞ける
んです、ね、なんかちょっと聞けたりするみたいなんですけど、触りだけ、
うん、
基本的には有料会員になれば全国どこでも聞けて、うんうん、そうじゃない場合は自分の地域だけ聞けるっていう感じなんで、
そうなんですね、
はい、こっち来て再生したら聞けました、
はい、
はい、
で結構レアになっちゃうわけですね。
そうなのよ、
岸隊長の緊張したと、
うん、そうね、まあ緊張してた、まあ、まあどう、
緊張というよりは、
まあ、マイペースやね、
まあ、うん、そうですね、
まあ、知った人ないから、
いやいや、僕はバスケットオクラジオの中ではメインパーソナリティでこう、うん、こうわーわー言うてますけど、やっぱこう 僕は今度ゲストでお邪魔してるわけですから、はいはいはいはい、そこをなんか俺バストラやってるからみたいな出しゃばり方できないし、そこはもう
皮かぶって
やめなやめなやめたまえ、なんだ皮かぶってって、帽子もかぶってへんかったわ
なんとかクリニックみたいな
やめろ本当に
はい
酔っ払いトークラジオになってますね、
や本当にやめろ。
そう、便利グッズ、
あ、次便利グッズ便利グッズ行こうよ、
便利グッズ久々です、めちゃめちゃ久々、あるんすか、1年ぶりぐらいじゃん、
便利グッズコーナーほんと1年以上だって、2年ぶりぐらい行ったじゃん、はい、
まだ生きてたんですね
便利グッズなんかあんの、
いやないです、
ないですよ、
お前たちほんとに2年ぶり言うといて便利グッズ1個もないってどんだけだらしない生活、
隊長言っちゃいなよ、
言っちゃうよ、
はい、
あるよ隊長、うん、便利グッズ、
さすが、お
僕ね、
うん、
最近アイコス吸ってるんですよ、
うん、
で昔はタバコ吸ってた
ん
ですよ、
うん、
でもねタバコやめて、うん、そのタバコ吸ってた時代にライターで火つけるじゃないですか、
はい、
でそのライターをよく忘れるんですよ、うん、タバコ持ってるのライターねえみたいな、うんうん、もうそもそもタバコもライターもねえっていう時もライター買っちゃうし、うん、ねライターが家にたまるわけですよほんまにリスナーさん引くかもしれんけど僕100個ぐらいライター
ストックが
でね、ね、兵庫県神戸市というと、うん、ライター捨てるとなるとライター本体に、うん、なんかこうなんかグリグリ穴を開けて、うん、ガス全部抜いてから捨てて
やった
、ね、100回、
うん、
クソめ
ん
どくせえと、
うん、
これできるかと、
うん、
で僕そこで考えたんですよ、ライターどうしたらええのかな、でネット検索しました、うん、ライター再活用みたいな、再利用みたいな、うん、を検索すると出てきましたよ、
はい、
皆さん絶対ね僕のことを笑ってる非禁煙者、うんうん、喫煙者、
あ、僕ですね、
の方なんて、うん、
おめっちゃ笑ってます、
バカ野郎と、
うん、ほんとほんと
ほんとバカだなと、
ほんとバカ
だ、100個あって1万円だよ、
ほんとアホです、
バカだねと、おいお前アホ言い過ぎね、
そうこの人はどうしようもない、う
ん、これ
うんちょっとラジオですからね、
今ねラジオ収録中にモン吉がね今ライターをどう活用するのかっていうのを検索してるわけですけれども、うんうんうん、私発見しました、
はい、
ね富士、新富士バーナー外、
はい、富士ね外ね、はい、
アウトドアやってる人はまあ外ねと、
はい、
トモさんみたいに言うと思うんですけど、外っていう有名なアウトドアブランドがございます、うん、外 SOTO 外でございます、うんうん、外の100円ライター活用術がもう素晴らしいあのねみんなほらあの炭燃やす時にバーナーとか持ってる人いると思うんですよ、うん
はい、
あれが100円ライターをパカッて開けて100円ライター詰め込んで、そこカチッて蓋閉めて、もうバーナーのボタンカチッて押したら、もうあの100円ライターのあのジュポッジュポッてやるあれも何にもなく、ボ
ーめっちゃ音うまい、
うまいでしょ今の音がね、
めっちゃうまい、
これですぐ炭つけれる、
炭つける、タバコじゃなくて、
タバコもいいよ釣り行った時とかも風でも消えないし、
これ
そう、う
ん、プリンも炙れる、
プリンも炙れるんですよ、
うん、
この超高熱のバーナーに変わるっていう、しかもこれね、
王道はバーベキューの炭の着火って書いてある、
そう、
うん、
主にこれに使えるし、まあ、ちょっと焦げ目つけたいなみたいな、
うん、炙りたいな、
ね、炙りたいなみたいなやつもう全部使います、これはね絶対今もうなるほどと思った人絶対いると思う、そしてね安いのこれまあ筐体っていうか、
うん、
その中身のガスの燃料とか一切買う必要ないです、
うん
うんうん、もう喫煙者のバカ野郎がたくさんライター溜め込んでそのライターが燃料になりますから、もう側だけ買えばいいんですよ、
はい、
800円ぐらい、 はいはい、もうこれでもうバーナーが手に入る、はい、これはねむちゃくちゃいいと思います、うんうん、調理にいいしアウトドアにいいし何でも使える、うん、
はい、
新富士バーナーで100円ライターを装填する外でもうこれで検索してもらったらもう一発で出てきますから、こういう便利グッズを今日は紹介させていただきたいと思います。100円ライター余ってる人、これから捨てるのどうしたらええやん、一個一個穴開けるのめっちゃ大変やんみたいな人、すべて新富士バーナー外を買っていただいてバーナーにしていただければなと思います。
ありがとうございます、はい、もうライター使っとる人はどんだけおるか分かんないですけどね、一応まあ
そうだね、ライター使ってな
く
て
あんまり見ないん
です、タバコは吸わなくてもあのバーベキューとかに
そうです、ね、
どんどん活用できるので、はい、使っていただけたらなと思います、うん、さて最後ですけど次いきますよ、モン吉、
はいはい、
紹介して何を募集するの、
短歌、
おちょっと文学的な、
いや、うん、この前、うん、あの女子の W リーグの東京羽田ビッキーズが、
うん、
あのプレーオフに迎えるにあたって、
うん、
まあ、そのビッキーズにまつわる川柳を募集しますと、
うん、
でその中で、まあ、優秀なものにはこう、うん、レプリカユニフォームとかですね、サイン入りのとか、うん、まあ、そういったものをプレゼントするみたいな企画をやってたんですよ、
うんうん、
だバストラでもなんかそういうのやりませんかって言ったら、
うん、
隊長がじゃあうちは短歌にしようって言って
5、7、5、7、7欲張るね
欲張るね、
でもさやっぱちょっと全然素人の人に、うん、そんな短歌を強制するのって酷じゃね、
うん、酷ですね、
なんかちょっとこれ餌、
うん、例え
なんかお土産、いやいやお題もそうやねんけど、なんかお土産的なね、
うん、
なんかここに採用だってさ、うん、バストラなんて全然コメント来おへんやん、
そうなんですよ、
コメントなんか一切な、ね、あ、まああるよ、たまにコメントいただく人いるよ、うん、その紹介しますけどほとんどないわけよ、
うんうん、
だここで起爆剤的に、
うん、募集しちゃうと、
バスケウェア屋さんやってるわけじゃないですか、
は
い
はいはい、フル活用して ね、
その中からちょっとなんか景品、これはもう選べない、
うん、
だもうちょっと余剰在庫というかちょっと余ってる商品を使って、うん、せっかく単価出してくれてるの何もなしよりもここにありがとうと、
はいはいはい、
お楽しみにしといてねって言ってやっぱり送り返してあげたい、
はい、
採用された方には、
はい、
もしかしたらねたくさん100通とか、
そうですね、
200通とか来るかもしれないから、はい、こうなった場合はもう僕が気に入ったやつ
を選
ばせてもらいます、そうです
ね、優秀賞
優秀やなっていう優秀賞に、うん、まあ、あげたいと思いますけど、はい、まあそんなことないんですよ、多分いつ来たらええなっていうぐらいかな、
締め切りいつにします
か、青山さんぐらいですよね、
締め切りいつにしようかな、もう2日ぐらいにしよう、忘れるもん
早
いや、まあそれぐらいせんと、
まあまあね、
それぐらいせんと3日とかになったらもう忘れるから俺、うん、送る言うてな、送ってこいへん隊長ってなったら困るから2日にしましょう、2日、3日は長い、3日なんてもう無理、
さすがに聞いてない人いたりしませんか、大丈夫ですか、
いやいいですいいです、もう2日
もう
聞いてない人
も
2日だったら、
はい、
21と22に聞くから、
あ、もうその間はもうちょうど休みなんですよ、
はい、
さん、だから23の月曜日に発送しますんで24日にはもう届くかなっていうプランで、
単価です、
もう2日しかない、はい、だってそんないっぱい もし来てん3通も来ても迷う、ね、
迷うわ、
迷
う、逆に ね、
だからもうこんなん
早いもん勝ちそれでは早いもん勝ちというより出したもん勝ちっていう、
出したもん勝ち、
これ私のようにシュートは打たなきゃ入んないんですよ、
そう、
はい、
あ、いいね、
はい、
宝くじは
買わなきゃ当たらない
んですよ、そういうことなんです、
そうなんですよ、
そういうことなんです、
はい、
だやっぱりねこれ出していただこう、うん、一回リスナーさんに出していただく、うん、だもう必ずちょっと出していただくリスナーさんに僕ちょっと要望出していいですか、
はい、
郵便番号、
うん、
まあ、氏名、
うん、
それから電話番号、うん、がご住所、うん、でこれに一つちょっとバストラに取り上げていただきたい話題、
はい、
この3つを添えて、メールをもしくはコメントをいただければ、2日以内にコメントいただければこの方に、景品と ってから、話題の紹介が可能です。どういうことにしましょう。
ハッシュタグは
入れてもらいましょうか。あ、バスラジでいきましょう。
バスラジで、
はい。リスナーさんにはまだ言ってないんですけども、今までバス系トークラジオはもちろんバストラっていうハッシュタグをお願いしてたんですけど、そうじゃなくてバストラっていうちょっといろんなものにヒットすることが分かってきまして、バスラジ、これでいきたいと思いますので、ハッシュタグバスラジでヒットする方の中で57577、これハードル高いよ。57577、
お題は、
お題も自由ですよ。
バスケの
春とバスケとかじゃなくて、
まあまあもうそこももう自由にしましょう。だってハードル高いバスケを絡む
と、コロナとバスケ
難しいから、コロナもコロナだけでもいいし、バスケだけでもいいし、春
今の気分ですね。
そう、まあ、自由に57577でいいんですよ。
とりあえず
ハードル最初からね、そんなもう投稿者ゼロになってもらうただコメントにしていただきたい。
投稿はね、
その住所とか
当選した人にしちゃうと、あ、当選した人に、あ、そうだ、当選した場合に住所をくれる、
そうね、
メールもらう形だから、ね、
まずは川柳を、
川柳じゃないか、
誰かを短歌を書いていただいて、で、あとは、まあ、当選したら僕からダイレクトメッセージが来る、そこに行きましょう、
ね、
どうしましょう、個人情報は絶対探さないようにしていただきたい、
短歌だけを、
どうしましょう、
はい、
ね、
はい、
ね、
はい、はい、
そして最後になりましたが、我々バスケトークラジオは株式会社ヤング商事株式会社ホームサポートスポンサーに向けながらの運営となっております。ヤング商事さん、小田さん、これからもよろしくお願いしますということで、なんかバスケ部屋でね、いるようになった場合はヤング商事小田さん、小田さん、小田さん、小田さん、ベンチワーマーとかあります。小田さん、トワッシュとかね、結構いいブランドありますんで、
あとは、はい、ね、あのこの時期なのでね、あのバスケットできないとかいろいろあると思うんですけど、あのぜひ来てください、取材に来てくださいみたいなところがあれば、オファーがあればどんどん
どんどん
行って、うん、このコロナに負けないバスケみたいなところを活動していきたいと思いますので、オファーお待ちしています
。で、そんな中にヒロミストリックさん、ありがとうございました。はい、我々バスケットオークラジオの皆さん、座元と動きにやってるわけですから、ヒロミストリックさん応援していきますので、まずはプレーオフ進出、おいと、
はい、
私寝てるんじゃないかと、
今大丈夫、
大丈夫、プレーオフ出ていただいて、あとしっかり応援サポートしていくという気持ちで、すでにヒロミストリックさんのスポンサーになりたい方、スポンサードしたい方も、まあ、ぜひ二条ミストークさんのウェブサイトにアクセスしてみてください。408回目、409回目のバスケットオークラジオも楽しみにしていただけたらなと思います。以上で408回目のバスケットオークラジオ終わりたいと思います。本日お送りしましたのは岸と
友と
門吉でした。
See you next time.
Bye bye.